これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。おはようございます。ご機嫌いかがですか。園田教会の国安光です。クリスマスといえばプレゼント、あちこちで大切な誰かに素敵なギフトをという宣伝を目にします。必ずしも物だけではないかもしれません。言葉にせよ、思いにせよ、誰かに何かを届けたい。クリスマスにはそういう思いを持たれるのではないでしょうか。さて、最近よく目にするのが、利他という言葉です。他を利すると書きます。書店に行きますと、利他について書かれたものがいくつかありました。私も気になって、その中の一冊、利他とは何かという伊藤亜紗さんが書かれた本を読みました。その本の初めにを読むと、利他というのは、誰かと競い合うのではなくて、他者のために生きる生き方で、これがパンデミックの中で注目されてきたとありました。利他の対義語は利己、自分の利益を最優先にすることです。パンデミックによって自分の利益が最優先にされ、お互いが競争し合うことを問い直す動きが生まれ、ファッション業界にせよ、ビジネスにせよ、研究機関にせよ、利他という考え方が広がっている、そう書かれていました。気になって利他について調べてみたら、どうやらもともとは仏教用語だそうです。利は御利益の利で、良いことを表します。お金や物もそうですが、心や精神、霊的なことについても良いことを表すのが利だそうです。他は、言葉だけを見ると、自分ではない他の誰かと連想してしまいますけれども、一説によれば、他力本願という言葉からわかるように、人間の力を超えたところの存在である他を意味するそうです。利他という言葉の起源を見るなら、人ではなく、まず、人を超越した存在に心を向け、信頼するという意味があるわけです。これは大変興味深いことだと思いました。というのも、他の誰かのために何かをすることと、人間を超越した存在、つまり生ける神に信頼することは、深いところで結び合うことだと思うんです。ことわざで、情けは人のためならずという言葉があります。これは、人に親切にしておけば、良い報いが巡り巡って自分に返ってくるという意味です。これは確かに他の人のためなんですけれども、利己的ですね。本当の利他ではないのだと思います。では、本当の利他とは何なのでしょうか。先ほど、利他という言葉の起源を見ましたけれども、私は人間を超越する存在、つまり神にまず心を向けるなら、利己的な思いから解放されていく、そして利他へと向かうことができるのだと思います。キリスト教は誠の利他の道を教えています。クリスマスが近づいています。クリスマスは神が神の子イエスをこの私たちの世界に送ってくださった。神は罪ある人間の救いのために、尊い一人子をプレゼントしてくださったのです。今日読んだ聖書の言葉には、こうあります。これは、我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって、高いところから、曙の光、すなわち、イエス・キリストが我らを訪れる。憐れみ。この言葉は、腹渡がねじれるほど、痛みや弱さを抱えている人に同情する思いを表します。 そこには見返りを求めたり、何か条件をつけたり、打算的な思いはありません。クリスマスは、人間の思いを超えた神の憐れみ、驚くべき神の愛が、この世界に突入してきた日です。人間を超越した神が、私たちを愛し、尊い一人子の命を与えてくださった。ここに究極の利他があるのだと思います。マザー・テレサというインドのカルカッタで愛の働きをしたシスターがいます。マザー・テレサは宗教を問わず、孤独の中で生きる力を失っている人々に手を差し伸べました。その手によって神の愛に触れた多くの人々が魂を癒されていきました。マザー・テレサがどうしてそういうことができたのか。それは、神の憐れみに生かされていたからです。マザー・テレサが、いつも愛の働きをする上で、大切に祈っていた、アッシジの聖フランシスコの祈りがあります。主よ、私をあなたの平和の道具としてください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、誤りがあるところに真理を、疑いのあるところに信仰を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすことができますように、慰められるよりも慰めることを、理解されることよりも理解することを、愛されるよりも愛することを私が求めますように。自分を忘れることによって自分を見出し、許すことによって許され、死ぬことによって永遠の命をいただくのですから。この祈りの最初の言葉が私は好きです。私を平和の道具としてください。神がなさる平和の道具としてください。ここに神が私たちに与えてくださる利他の心が表されているのではないかと思います。自分を神の憐れみを届ける道具としていただく。このことを私も祈ることがあります。祈りますと、利己的な思いから何か自由になれる気がいたします。神に自分自身を明け渡していくときに、本当に誰かを愛するという、この道を与えられていくのだと思います。最初にクリスマスは、誰かに何かを届けたいという思いが、与えられる時だとお話をしました。その心も尊いです。そしてそれを与えてくださったのは神です。そしてその心が一層誰かのためになるように、どうぞこの言葉を祈ってみてください。平和の道具としてください。神を平和の道具としてください。この祈りを神が聞き上げてくださって、きっとあなたの手を平和の道具として神が用いてくださるでしょう。あなたが届ける贈り物を通して、他の誰かに平和が、神の憐れみが届きますように、それが希望となり、生きる喜びとなりますように。